長。
授業は終わりましたか？
ええ。何か？
ああ、いや、ちょっとね。まあ、あそこのベンチで話しましょう。君は幽霊と同居しているらしいね。もっぱらの噂なんだが。
私は関東理科大学で講師をしている。専門は超常現象の研究。超常現象といっても超能力に UFO、心霊現象といろいろあるが、私のは幽霊。その幽霊を研究しているうちに、ユーと名乗る本物の幽霊と出会い、一緒に暮らすこととなった。いや、同居といっても向こうがたまに出てくるだけで、変な関係じゃないですから。なんて言いますか、研究室で実験用に飼っているモルモットみたいなもんで。
言い訳しなくてもいいよ。君が誰と住もうが私には関心がない。ただ相手が幽霊ならちょっと頼みたいことがあってね。
私は副学長が苦手である。私の顔を見るたびに、論文は書けたのかと睨みつけてくる。彼には人事権があるし、確かにもう何年もろくな論文を発表していないんだが、その副学長の口から出た頼み事は意外なものであった。
亡くなった母に会いたいんだよ。
は？お母さんに？どうやって？
だから君の友達というか彼女にお願いしたいんだ。あっちの世界に住んでるんだろ。私の母を探して連れてきてもらいたいんだ。
私はそんなことができるんだろうかと思った。向こうの世界、つまり死後の世界にお母さんがいるとしても、どうやって見つけ出すというんだ。しかしこの頼みを断って副学長の機嫌を損ねることが怖かった。いや待てよ、このことで副学長に恩を売れば大学をクビになるどころか出世の足がかりになるかもしれない。横島の思いを胸に、私はお母さんの名前や体の特徴などを聞いた。
母はね、私が小学校5年生の時に死んだんだ。35歳だった。
それは随分とお若い。
母は厳しかった。しつけにも勉強にも容赦がなかったよ。言うことを聞かないと言って平手打ちで何度殴られたことか。しかし一人息子に全愛情を注いでくれた。それを私も分かっていたんだ。母がいたから今の私がいるんだよ。
は？今の副学長ね、私には権威権力と欲の塊にしか見えないけど。
私はもう70を過ぎた。この世に少しでも未練が残らぬよう生きていこうと思っているが、ただ一つ、死ぬまでにどうしても母に会いたいと思うようになった。それだけが心残りだ。分かってくれるかね？
ああ、それこそ死んでからあの世で会えばいいのに。
なあ、分かってくれるかね？
はい、もちろん分かります。副学長の切ない思い、大切なお母様にもう一度会いたいというお気持ち。私も母を亡くしておりますので、そのお気持ちは十分分かります。副学長はギロッと私を睨んだ。
この願いは君にしか頼めないことだ。ということは、願いに応えてくれるのも君しかいない。わかるね？
私はゴクッと唾を飲み込んで、わかりました。必ずお答えできるよう頑張ります。と言った。はあ、今日のビールは格別うまい。あの副学長から君にしか頼めないって言わせたんだから、こりゃあ何が何でもおふくろさんに合わせて、その後はクックックック。その時部屋の壁がぼーっと明るくなり、大きな輪になった。ユウのお出ましだ。
先生、こんばんは。すごく楽しそうじゃない。何かいいことあったの？
ユウは私の横に座ると、コップを奪って残りのビールをぐっと飲み干した。いやいや、それほどのことじゃないよ。そう言って私はコップにビールを注いだ。するとユウはそれをひったくるようにしてぐっと飲み干すと。
先生、言っとくけど私、モルモットじゃないから。
あちゃーと思った。ユウには特殊な能力がある。霊能力というのか、とにかく私の言動が全てお見通しなのだ。時には私の心の中、思っていることさえ分かってしまう。いや、あれは返す言葉がなかったから、冗談っぽく言っただけで。
そうかしら。 本当に実験材料としか思ってないんじゃないの？
そんなことあるか。優は私の大切な恋人だ。優はギロッと私を睨んだが、恋人という言葉が嬉しかったのか、コップを手渡すとゆっくりとビールを注いでくれた。まあ優にはもう分かっているだろうから改めて説明する必要もないだろうけど、副学長のお母さん、見つけられるかね、どうにかなるかね。私は優にすり寄りながら猫なで声を出した。優は天井を見ながら、さあどうかしらとそっけなく答えた。あ、副学長。
ああ、君か。
お探ししていました。
あ、例のことどうにかなりそうかね。
はい、これは非常に難しい案件でしたが、私のモルモット、いや友人を動かしてどうにか目処がついたのでお知らせに来ました。
ほう、そうかね、できそうかね。私が頼んでおいてなんだが、これはさすがに無理だろうと思っていたんだが。
私も最初は不可能かと思っていました。しかし私の過去の研究成果から、あの世における人探しといいますか、幽霊探しの方法論を考えていまして、私は口から出任せの話を続け、今週の土曜日真夜中に私のアパートでお母さんとの再会を実行すると伝えた。
わかった、ありがとう。いや、君は予想外に実行力のある人だ。もちろんお礼はするし、君の将来についても前向きに考えていこうじゃないか。
はい、ありがとうございます。私は笑いを押し殺しながら副学長の背中を見送った。あとは優が何とかしてくれるだろう。
いやー、想像はしていたがボロアパートだね。
まあ実験室のようなものですから。でもこの環境が実験には最適なのです。
言っておくが、私の母は実験材料じゃないからね。
もちろんです。そういった時、部屋の壁が明るくなり始めた。副学長、多分出てらっしゃると思います。光の輪がいつもより大きくなり、優に続いて背筋をすっと伸ばした美人が輪をくぐって出てきた。私は副学長を振り返った。彼は目を見開き、口を開け、固まっていた。
こんばんは、先生。副学長さん、お連れしましたよ。
私はこんばんはと言い返したが、副学長は唇を震わせるだけで立ち尽くしたままだった。副学長のお母さんであろう人は優の前に出ると我が子をじっと見合った。
誠一郎、大きくなったわね。
お母さんはおっさんになった副学長をそれでも愛おしげに見ながら言った。
お母ちゃん。
副学長は万感の思いを込めて母を呼んだ。彼の頭にはお母さんとの楽しい思い出や彼女を失ってから今日までの寂しい思いが一気に溢れてきたに違いない。
お母ちゃん、俺頑張って生きてきたよ。ねえ、よくやったって褒めてよ。
頑張ったよ、誠一郎は。お母さんはずっとあなたのことを見守っていました。
お母さんは目を細めて副学長を見つめた。しかし次の瞬間、その目はきっと鋭くなると。
だけど私に会うことが人生最後の望みだなんて言っちゃダメ。あなたにはまだまだやるべきことがいっぱいある。もっともっと頑張って生きるのよ。
でもお母ちゃん。
副学長の言葉を優が遮った。
もう時間です。私たちは向こうへ帰ります。これ以上は話しかけないでください。
再び壁に光の輪が現れ、二人はその輪の中に入っていった。輪をくぐる瞬間、お母さんは振り返った。その目は涙であふれていた。二人を吸い込むと光の輪はゆっくりと消えていった。副学長はしばらく立ち尽くしていたが、背広のポケットから封筒を取り出すとテーブルに置き、黙って部屋を出ていった。いやー、感動的だったな。優、上出来上出来。二 再び戻ってきた優を前に私は上機嫌だった。それに見てみろよ、この封筒の中身。副学長ってケチだと思ってたけど、気前よくお礼をくれたよ。あとは来年の人事が楽しみだな。あ、そうだな、これって商売になるかもな。
先生はお母さんのことどう呼んでたの？お母さん？ママ？
え？なんだよ急に。ああ、子供の頃はお母ちゃん。
先生もお母ちゃんなんだ。お母ちゃんってすごいよね。お母ちゃん、心にしみるね。
俺もお母ちゃんに会いたいよ。あ、そうだ、ゆう、今度は俺のお母ちゃん連れてきてよ。
私、先生のお母さんにしょっちゅう会ってるよ。
はあ？どういうこと？
お母さん言ってたわ。こんな子に育てた覚えはないって泣いてたよ。
はあ？嘘だろ？
あ、朝になる。行かなきゃ。先生、またね。
おい、嘘だろ？おい、待ってくれよ。俺も頑張って生きてきたって。そんなお母ちゃんを泣かせるようなことしてないって。
日本放送作家協会中国四国支部制作、夜まではダメよ第2夜再開。脚本野津誠二、出演先生林谷勤、優種香夏、副学長江住正幸、お母さん吉田美恵、演出添谷太一。